ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふいちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
はい、今回はですね、
はい、
例年通りですね、アマゾンプロダクツ大賞をお送りしていきたいと思います。
あ、もうそんな時期ですね。
前回が4月にやったんで、ね、
おかしい、1年経ってない
すっかりのんびりしてたね、去年がね、
なくてもいいんじゃないか、バックレようかと思ったんだけどもね、
一応やりました、
やりました、はい、
で2015年アマプロ大賞なんですけど、
はい、
今回は映画部門ですね。
はい、
まあそれなんですけど、まあ、一応近況もちょっとねお話し
てお
こうかと思うんだけども、
はい、
筆川さん、今日は我々はゲーム実況エクストリームというあのサイトのね、カドカワゲームズとファミ通が共同で運営しているゲーム実況動画のまあサイトですかね。
そうですね、
で、それの勉強会というものに行ってきたんですね。
あらあら、おかしいじゃないですか、アマプロ実況動画はほとんど更新されてないというのに。
そうですね、最後に半年前に島耕作をアップしたまま、忽然と、
忽然と更新を停止しているあのアマプロ実況動画、
はい、
アマプロ動画チャンネルは。
そうなんです。
なぜ参加できるんですか。
あのメールが来たので、ゲーム実況エクストリームに登録している人だったんでね、我々が、はい、でなんと六本木ヒルズ森タワー29階に入ってきたんですね、
すげえ高いとこだった
すげえ高いとこで、もうゲートのセキュリティも厳しくて、ね、
俺さ全然こう把握してないで行ったわけよ、鮫島さんに、あるから行かないってことで言われてさ、行ったんだけどさ、そのなんていうかな、あの受付の人のさ手際の悪さとか、そこら辺にちょっとびくついてたんですけど
、そうね、警備員に怒られてましたね、角川のスタッフが
そう、受付の人がちょっとって、
そこら辺で何してるなんて入んないでって
どうもこう角川の人が入っちゃいけないゲートの方に入って、で、出ようと思って出れない、カードを逆にかざして、ピンポンピンポン鳴りまくるなどこう案内役としてどうなのみたいなね。
そうそう、ほぼ一番乗りぐらいでしたね。
そうですね、
我々は、会場が11時だったんで11時にはもう着いてたし、
はい、
なんとその六本木ヒルズ29階はその YouTube スペース東京っていう、もうこの世の最先端ですよね、あそこは。そう、
あのね、だからその手際の悪さにびくついててさ、なんか あれだ、あの詐欺かなんかだと思ってさ、ビクビクしてたらさ、あのオフィス行ったらちゃんとこうでっかく YouTube ってあってさ、
そう、
あ、安心したって
これあれだ、NHK のなんか番組で見た
っていう。そうそうそうそう、
グリーンバックのスタジオと普通のスタジオと、あと録音室とかね、あってさ、
そう、
すごくない、
すごい安心した、これ俺らタダでなんかできんのと思って、
超いいじゃんって、やった、俺ちょっとクリエイター感感じちゃうねって、
感じちゃうのねってジャンガジャンガみたいな
すごかったよね、だからなんか有名 YouTuber みたいな人もいたよね。
そう、全然わかんなかったけど、
子供と一緒にプラレールで遊んでる動画上げてるっぽい人ね、
ぽい人ね、
名前は知らないんだけどあ、でも名前写真撮ったな、あの入り口入ってすぐ代表的なあの YouTuber のさ、あのポートフォリオが並んでたじゃん、
はい、
今それ見ますね、鈴川彩子さんっていう人がね、いましたね、
はあ、
あとは熊みき、あとホームセッションズとか、あ、書いてありますね。
へ
え、ね、ヒルズすごかったですね。
いや、
壁中 YouTube でしたね。
いい、壁中 YouTube だった、
で赤と白でね構成された配色でね、すげえ、
ね、講義というかね、あの勉強会も非常にこう勉強になる内容ばかりで、
レゲエなんて上げてるやつら伸びねえぜって、
そう、レゲエ上げてるやつなんか伸びねえぜっていうのと、
ガーン
って、あと何、サムネイル来らないやつは死ねえみたいな、
ガーン、
全部当てはまっててうわー、レゲエやってるって、
サムネイル凝ってない、
いや、いいって、何のどんな内容だか分かんないっていう
ね、 我々は今後あのタイトル付けも工夫するし、
ええ、
サムネもやるし、
ね、一言のコメントもちゃんとね、
うん、
一行でまとめるっていう、ね、
うん、
こともおっしゃられてましたね。
そうだね、それで頑張って登録者数5000人を目指しますよ。
はい、今何人でした
っけ。114人です。
うわ、丸が2つ足んないんだ。あ、1つか、
うん、
5000人だからね。
そう、なんで5000人目指すかというと、今日行った六本木のスタジオ、
うん、
YouTube の登録者数が5000人を超すとタダで使ってもいいというルールがあります、
うん、すごいよね、
うん、
だからさ5000人って結構な収益なんだよね、きっと。
うん、かな
だよね。だってあんなスタジオさ、タダで使える
の、まあ、あれは Google が運営してるからね。
まあそれもあるだろうけど、うん、まあ Google の運営込みで考えてもさ、その例えば、保険的に、保険料的に言うと3割負担でもさ結構なこう金額いきそうじゃない。
あ
んなだって六本木ヒルズの29階の結構でかい
角部屋だったね。
角部屋でしょ、
うん、
普通のスタジオってさ、あんな1時間とかいくらなって話だよね。
いや、まあ結構我々では無理、
無理だよね。おお、なんか5万ぐらいしそうじゃない、
ね、
うん、それの3割ぐらい負担ぐらい。
あそこスタジオさ、うん、まあ、夢を語りますけど、
はい、
スタジオ使えるようになったら、
うん、
あのスタジオでバチコンバットできますよ。
ああ、できるできる、
うん、
ああ
やりたい放題だ、
やりた
いバチコンバットもできるし、
うん、
ねえ、なんかUNOもできるよ
ねえ、うん、怒られないかな
ハサミ将棋もやる
遊び場じゃありませんのってあのザーマスみたいな、YouTube のザーマスみたいな、こらーだっつって怒られませんか、
ねえ、うん、でそこに出入りしたらですよ、
うん、
多分頑張ればなんかいいこともありますよ。
そうです ね、 ね、ちょっとあの冷やかしで行ったんですけどね、
うん、
あの思った以上に面白かったんで、
ためになっちゃったね。
ためになったね、
うん、具体的にどうしていいか目標も立ってきたんで、
うん、
また来年もね、動画活動は頑張るんで。
そうですね。
アマプロ動画チャンネルというね、
はい、
名前でやってますから。
よろしくお願いします。
面白ゲーム実況してますからね。
やってるんですよ。
うん、島工作とかね。あとは、プレイステーション4のザ・クルーとか、
はい、
プレイステーション3のゴジラね、
うん、
やってましたね。
はい。まあ、あれは奈良市ですから。
奈良市です、
ね。これから、来年が本番です。
来年本番
です。すっごいダメな人の。来年が本番です。
来年のこと、鬼が大爆笑する。
大爆笑。でまあ、あと一月後ですから。一、
うん、
月ないんですから。
ないですね。
あんまり笑いませんよ。
まあまあまあ。年末のお休み、年末年始はね、取りだめ
して、そうですね。そこら辺のね、あの、ノウハウとかね、
うん、
どうやってこう仕事やりながら、こう、動画を、ね、
うん、
あの更新していくかみたいなね、レクチャーも受けましたんで、
ね、そう、あとエリート実況者がね、たくさん集まって、
そう、
あそこにいる人たちって、
うん、
30人ぐらい、
うん、
20、30人いたけど、おそらく結構意識の高い人たちですよね。
そうだね、
うん、唯一モノミユさんで来たやつらが2人、
2人肩身狭かった、うん、
でおそらく最も登録者数が少ない
人、少ない人でね、
うん、
年も上
上、大学生とかフリーターとかね、
うん、
若い人多かったね。
多かった、
うん、最年少が17歳とか
ね、倍にしても足りないやつ、
うん、
倍にしても足りないやつだ、
うん、そう、倍にしても足りないやつ、まあ言う意味はないんだけど、
うん、
あとほらその勉強会の後にさ、
うん、
交流会があってさ、
そう
ね、サンドイッチとか出ましたよね。
そう、あの立派なケータリングが出て、うん、
で他のね実況 YouTuber の人たちとお話ししてね、
うん、
会話が続かず、
はい、話が合わない合わない
合わない合わない
合わなくて、
同じふーちゃんって名前なんですよね、
へーって、って
あ、そうですね、
おお
おおで俺がちょっとね、
うん、
話にならないから、あのふーちゃんはねって、
うん、
モンストね書いてるんだよってそうなんですか。
かって。
へ、う、え、ん。
し。いやもうちょっともうちょっとも
うちょっと
あもうちょっとあった。
どのキャラがどうだ
った。どのキャラを僕が書いたとかいうので、うん、あのやったんだけどね。
うん、
長続きが
しないね。この若者たちの ね、
ね、
うん。まあそうだよね。
ね。
俺もそうだった。
うん
なんか30代の人に話しかけられても別にって、なんだ女じゃねえのかって思うし、
中折れ感がすごかった ね、
ね、ああ若い女に話しかけられたいよってなんだおっさんか
おっさんかって
思うわ
ね、
うん、
辛くなってきた。でもそのおかげでね、
うん、
ね、同世代の人がねいましたからね、
名刺交換しましたね、
はい、
ルパン小島、
ルパン小島さんと、
ね、元ファミ通の、
はい、
今電撃で活躍していらっしゃる、
そうですね、いや同世代ってことで 話に花が咲いてね、
ね、
本当良かったです。
今後の動画実況会を語るって、
そうで、ルパンさんがですね、その動画実況とノウハウをね、すごい懇切丁寧にね、
うん、
教えてくださって、
そうそうそう、
って彼が言ってたんですって
受け売り
受け売りだね
その彼っていうのが、
うん、
ちょっと待ってね、ダイダラさんですね、
ダイダラさんか、
うん、YouTube で動画アップしてる、
うん、
ダイダラさんは17,540 フォロワーいて、 YouTube のチャンネル登録数は 67,100。 戦闘力114
か、ゴミ名って、もういや、もうクリリンとかじゃない、農夫だよ僕たち、うん、そう、そのね、若き YouTuber のね、受け売りをね、うん、とうとうと教えてくださってね。
ね。
ダ
イダラさん、うん、4時間半の動画とか上げてますね。
へえ。
長いやつはモンハンクロスですけど。
すごいね。
ね。
本当だ。
ね、なかなか爽やかな青年でね、
うん、
顔出ししてるんですよ。
そうだね。
叶わないところばかり。
うん、そうそうそう、ね、うん、顔出しはやっぱ絶対必要らしいね。
絶対とは言わんけど。
うん、
まあその方が伸びるとは
言う。伸びる、そうそうそうそう、
うん。
うん。
その人のパーソナリティを把握できるからね。
うん。
どうしよう。
何が？
じゃあ俺ダスベダーの仮面つけてやる。
それ顔出ししてないじゃん。
してない。じゃあシャアのマスク
で。いやいやいや、同じだから。
じゃあグラサンで。
グラサンで、まあグラサンぐらい？
うん。タモリだってやってるしさ。
そうね。
うん。
グラサンで顔出ししてないってことになると、タモリも顔出ししてないってことになる。
なるなる。もうライムスターもタモリも、
うん、
ね、鈴木雅之も顔出ししてない。
してないってことだからな。まあそんなこんなで有意義な勉強会でしたね。
ね。これからもアマプロ動画チャンネルをよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、
はい。
じゃあ筆川さん。
はい。
アマプロ大賞の映画部門なんですけど、
うん、はい、
お願いできますか。
はい、今年はどうでしたかね、その結構良作多かったって感じですけど、
そう、2015年だけ振り返ってもアメコミ映画とかスパイ映画がやっぱり主軸になるんじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、
スパイ映画多かったね、
スパイ映画がまあざっと4本ぐらい、
はい、
アンクル、
うん、
それとミッションインポッシブル007、
うん、
ブリッジオブスパイ、
うん、
来月だけど、
はい、
うん、
キングスマン、
あ、そうだ、
うん、
キングスマン、
すげえいっぱいあるな、
多いね、豊作だな、
豊作だね、
全部面白いからな、
うん、という感じもあったし、まあね、夏の大作でいったアントマンとかね、
そう、
ありましたし、スターウォーズも僕も見ましたよ、
ああ
皆さん見ましたかね、もう今日で3日目ですかね、
そうですね、
収録日でいうと、
ね、
と
ハンソロがね、
まあ、うん、いやいや
出てくるんです、
あ、それは、うん、それぐらいはいいでしょうね、と、うん、いうことで、どんな順でいきますかね、佳作大賞残念賞、
そうですね、
うん、ですね、今年の佳作はですね、
うん、
サルスベリです、
あ、アニメの
アニメの
なんか話してたよね、
そうそうそう、一人ラジオの時に話してたんですけどね、
うん、
キネジュンのミニシアターで見たんですけどね、
うん、柏にはそれがある
もん、ありますからね、これが多分佳作って感じの面白さだったんで、
お、
なんかね、ラジオで一人ラジオの時にあらかた喋ったんだけど、要はそのサルスベリのっていうのはその北斎の娘っていうのがさ、すごく才能があるんだけども親父の影響を出し切れずに、ね、
うん、
しかもこう、おぼこで 男を知らないから、うん、女はツヤっぽく描くんだけど男がいただけないんだよ。
ほう、
うん、で善次郎っていうさ、あの、うん、あの与太郎がその同じ弟子でいるんだけど、
うん、
こいつはその何ド下手で、あの才能もないんだけど、
うん、
あのアホな分その影響を受けづらくて、
うん、
あの伸び伸びとやってるから結構評価されてるんだよね。
ほう、
うん、
皮肉だね。
皮肉なんだよ、
うん、
エリートの憂鬱みたいな話でさ、
うん
うん、エリート2世の、
うん
うん、おいでさ、ラジオでちょっと話そびれちゃったんだけど、
うん、
あのこのサルスベリーの中でさ、その、うん、北斎の娘がさ、おえいか、
うん、
おえいがあのおぼこの自分がなんとかこう克服するには、あの処女捨てないとってことで、うん、あの坊主が行く召喚に行くんだよね。男、男性、ああ、
男性を買いに行く、うん、
勇気振り絞って男性を買いに行ってさ、うん、でもう無残なもんなんだよね、うん、ガチガチだしさ、
うん、
であの
ちゃんと立ちの方行かないとね、
うん、そ猫の方だとね、
うん
うんうん、でさ結局何もできなかったんだよね。
あらまあ、
うん、
もったいない。
そう、
うん、
そう、そういうさ、その踏ん切りの悪さとかもさ、非常にこう、なんていうかな、あの、才能あるんだけども、こう、育児がない感じとかね、あってね。うん、で、その結果、なんていうのかな、男が全然わからないから、男の描写が全然ダメだと。うん、いや、変なチョコだっていう評価だったんだけども、はい、その結果、その、おえいの残したね、代表作の、数少ない代表作っていうのがあって、それが、あの、うん、象徴的でさ、
うん、
すっごい綺麗な、
うん、
あの吉原の外観なんだよね、
う
ん、
あ、外観ね、
うん、はいはい、あの見たことある？
ない
ないか、
うん、
あの何見せ窓みたいなところでさ、うん、あの
ああそういうこと、
うん、そうそう、あの
だいたいイメージは知ってますけど、
うん、あの座ってるわけよ、うん、でそこをこう男が見てるっていうさ、うん、絵がとっても綺麗で、
うん、
これが代表作なんだけど、わ、あんなに恥ずかしい思いして、
うん、
あのその車の外しか描けないんだっていう、
はあ、
そういうのもこうなんていうかな、あの観客にね気づかせてくれて、こう納得するやら悲しいやらみたいな、なかなか人は変われないし、
うん、
あの二流は二流なんだなっていう、
もう町戸競輪場の言葉が響くね。
B 級は弱いのって。
あのヤジ。
ヤジ。
辛い。言われて、なぜかこっちで胸が痛くなる。
胸が痛い。
B 級。
ジジイお前はどうなんだっていう。歯ないけど大丈夫みたいな。
だって俺は B 級だ。
だからって。そういうね、なんか、二流の悲しさとかね、
うん、
いうのが、エリートの悲しさだなっていうのがうまく描けててね、俺は気に入ってますね。
あ、
うん、
なかなか良かったですね。
そうね、でもね、あのつまんないって人はすごいつまんないっていう。
爆発とかしないかな。
しない。あ、爆発あった。
あった、
うん、
あ、じゃあいいじゃん。
あのね、こいつあのその絵描きのエリートだから、OA のさ、
うんうん、
あの火事があると真っ先に行ってその火事の描写をしたいのよ、
はいはい、
うん、エフェクトだから、
うん
うん、そういうところではちょっとあれだよね、悲しい才能だよね、
うん
うん、
へえ、
はい、
サルスベリ、
サルスベリですね。
監督はあの
原敬一
です。原敬一ですよね、
はい、で大賞なんですけど、大賞はね、アントマンかキングスマンか、マッドマックスって感じ。
あ、マッドマックス来ますか。
はい、
うん、
マッドマックス面白かったですね。
あ、
やっぱりなんていうかな、あの映画を80歳のおじいちゃんが撮ってるっていう、
そうだね、
強力な感じ、
うん
うんうん、っていうのがやっぱりビシビシ来ますね。
一貫性がある、
うん、そう、
マッドマックス、
マッドマックス、
フューリーロードだっけ、うん、
あと何、これも前に話したけどさ、アクション映画のジレンマとしてさ、アクションばっかりしてると話が進まないっていう問題があるじゃないですか、
うん、
で止まるとつまんなくなるわけですよ、
うん、
これをこう解決するために走りながら物語が進むっていうね、
はいはいはい、
そしたらアクションしてるし、
うん、
あの話は進むし、
うん、
っていう、 その中でこうね、あの心境の変化が出たりとかっていうのはすごい分かりやすかったんで、
うん、
よかったですね。
へ
え、うん、
マッドマックスですか。
でなんかね、アントマンとキングスマンは俺の中でこう双璧って感じがするんですよ、
うん、
こう安心して見れるアントマンとこうハラハラするキングスマン、描写的にも内容的にも、はいはい、ほらキングスマンはさ、あのオープニングじゃない、あこいつがキングスマンかと思って見てたやつが真っ二つになったりとかするわけじゃない、
うん、
でこう あこういう世界なんだ、あ安心してたら死ぬ世界なんだっていう恐ろしさがあるじゃない、
うん、
で対してこうアントマンはさ、やっぱ、うん、そのマーベルだし、
うん、
あのディズニー資本だしさ、死ぬ恐ろしさとかはないんだけど、こうハラハラするあの展開とかそういうのがすごくうまかったと思うんですよ、うん、アントマンはなんかアイアンマン1と同じぐらい俺好きな感じがする。
おお、
ね、
いいよね、うん、マイケル・ペーニャが。
そう、
いい、まとえない説明、
まとえない説明無駄がないよ、あの映画。その、うん、あいつがそのパンチ強いのも、
うん、
の伏線としてあったじゃん、
うんうんうん、
なんだっけ、
刑務所
の主をワンパンで倒したの俺だから、だからなとか言ってて、うんうん、あ強いんだこいつっていう
そうだね、
うん、ですごいバカだし、
うん、
あいつら仲間引き入れるの俺もどうかと思うもん
ちゃんとね、原作のテイストを残しつつね、さらに面白くなるっていうね、
うん、
ちょっといい例だったね、あれは。
そうだね、あの人うまかったね。
ね、
そうそうそうそう。あとね、あのアベンジャーズの人たちもちょっと出たしね、うん、嬉しいところもあって、非常にこう良かったですね。
ファルコンが出たよね。
ファルコン、そうそうそう。
アベンジャーズだった。
うん、そう、あの原作だと鳥と話できる人だっけ、
うん、
そういうファンシーな
キャプテンアメリカの相棒なんだよ ね、でも今はウィンターソルジャーがいるから原作の時には、
うん、
ウィンターソルジャーことバッキーはもう冬眠っていうか、あの漫画に出てこない存在だったのよ、
うん、
だから相棒として成立したけど、
うん、
今ウィンターソルジャーいるしな、うん、
存在意義が
、うん、薄まってきて、
薄まってる、
誰ともつるんでないし、キャップ除くと、
うん、
やばい、危ういんだよね、
スーパーパワー感ないしね、
うん、
鳥人間コンテストだしね、
そう、うん、ちょっと上手に飛べるんだ、
だって
飛べるんだよねっていう人だから、
アントマンに乾杯というね、
負けちゃうんだ
よ、ね、負けちゃうしね、
黙っといてってキャップには言わないで
って、 ってすごい、あのやっぱりあの ラストバトルもさ、
うん、
あのなんだっけ、機関車トーマスから、
うん、
ね、あそこのそのヘリからさ落ちて、
うん、
あそこぐらいまで、あれ逆か、まあヘリから落ちて、機関車トーマスあたりか、
うん、
あそこまでの流れとか最高に面白かった
し、いいよね、
うん、トーマス怖えって思うし、
うん、
強えとも思うし、
トーマスに惹かれる
敵役
る、うん、イエロージャケット
ね、 ね、そうね、あとね、あの虚無の扱い方とかもね、
うん、
非常に良かったし、
あ、そう、うん、小さくなりすぎるんだ、
そうそうそう、やっぱこあそこやっぱ焦るじゃない、こう、うん、戻れるのみたいな、
やばいってなる、
うん
うん、
ハラハラ嫉妬指導しで良かったな、
うん、
それに比べるとキングスマンはちょっと荒い部分もなくはないというか、
あ、
うん、っていうのはちょっと気になったかな。こうなんか、全部こうまとまったアントマンか、
うん、
破天荒なキングスマンかって感じなんですけど、うん、アントマンにしとこうと思います。
はい、対象はアントマン。
アントマンです。で残念賞ですが、
うん、
カリフォルニアダウンということで、
ロック様じゃん、
はい、もうすごかったんだよカリフォルニアダウン、
ロック様対自然災害、
そうそうそうそう、あの予備知識なしで行ったんだけどさ、
うん、
あのほら CM がなんかちょっとシックな感じしてたじゃん、
うん、
あのこの映画には 地震と津波の表現がありますみたいな、うんうん、最初に出て、
はいはい、
で愛する家族を救えるのか、
うん、
カリフォルニアダウンみたいな感じで出てきたから、うんうん、あこんなそんな感じの映画なんだな、
家族愛を描いたディザスタームービーなのか
なのかなと思ったら、うん、あのオープニングでやってくれて、あの映画、
うんうん、何
あのロック様はさ、ヘリの名手なんだよ、
う
ん、で、あのその救助隊としてね、まあ、いつも活躍してんだけど、うん、ある日ね、あの携帯で電話しながらあの車を運転してるさ、女がさ、うん、崖のすれすれ走ってんだよね、
うん、危な、
その状況がどうだかよく分かんないんだけどほいでなんか落石でさ、
うん、
あの車がガチャンガチャンって落ちんだよ、ほいでさ、その車の落ち方ってのがさ、うん、何百メートル落ちてんだよ、
そんなに
ゴロンゴロンゴロンゴロンって縦回転横回転、
嘘
で、おーおーって、うん、あーって神様って、うん、言って、あーこれ死んだなって感じ、
うんうん、
大体首折れるでしょ、
うん
うん、生きてんだよね
落ちた、落ち切った後
で、落ち切った後で、って
でも大体そこで分かったね、これどんな映画、
そうそうそうそうそうそこで、そこであこれはもう真面目に見ちゃいけない映画なんだっていうだからさ、これはあのカリフォルニアダウンの営業候補担当した方がすごい多分うまいんだよ、
ああ
のただでさえさ、そのディザスタームービーでさ、あの3.11な日本ではさ売りづらい映画じゃない、うん、
売りづらいよね、
で公開も遅れたんだよね、
うん、
うん、でどうやってこう CM なんか本家そのアメリカのノリでさ、先候補したら絶対叩かれんじゃん、
うん
うん、だってバカにしてんのかって映画だからだからこう CM をちょっとシックにやっといて、
はいはいはい、絆感みたいな、
絆感みたいなのを取っといて、うん、でオープニングであこういう映画ですよって、
うん、
皆さんって安心してポップコーン食べてくださいっていう感じ
こういう感じです、
こういう感じなんですっていう、
この落差で生きてます、
落差で生きてますって感じでね、本当にひどかったですよ要は話としてはさ、
うん、
96時間の災害版なんだけどさ、もう無理やりすぎてさ、
うん、
そのドウェイン・ジョンソンのさ奥さんもで娘がいるな、要は96時間と同じでさでさ、要はおばはんじゃん、
うん、
おばはん、まあボインボインのおばはんなんだけどさ、うん、それとなんか大金持ちが結婚再婚するって意味わかんないでしょ、まず
はあ、
よくよく考えれば、
うん、
ねえ、
そっか、ロック様とは離婚したんだ、
ロック様とは離婚したんですよ、その息子を助けられなかったという自責の念から、
うん、そういう過去もある、
過去があるんですよ、だから娘は絶対助けるっていう、
うん、
で大地震が起きてさ、でお娘が危ないっつってさ、ヘリで急行するんだよ、
うん、
おいってロックって、ロックって名前じゃないけどお前どこに行くんだって言ったら、おあの娘を助けに行くって、うん、おうまくいっとく頑張れよって、
うん、おーおーおお
そんなわけないじゃん
話が早い、
話がだってよ、ヘリのさすげえ細かいテクニックができる人なんだよ、
うん、
ロック様はさ、
うんうん、
一番必要なやつじゃん、
現場に今一番必要
です、必要なやつよ、お行ってこいって
娘最優先で行く、
最優先で
まあでもそういう災害時って、
うん、
本当はそういう判断が一番いいのかもしれないな
っていうと、
え、仕事を最優先にするばっかりに家族を犠牲にしたなんて、
う
ん、
はいはい、
聞こえは立派だけど、うん、それって本当に大事なことなんだろうかって
とも思いますけど、うん、でもこう納得できない感じっていうの、
うん、行っちゃうの？
行っちゃうのってみんな言うっていう、うん、
でも行く
って行くんですよ、うん、でさっきも言った通りさ、その、まあ、真面目に見ちゃいけない映画なんだっていうのさ感じがさそこかしこに出てて、
うん、
よ別れた嫁さんもボインボインだからさ、
うん、
その娘もボインボインなのこの二人がさこう二人並んで走るシーンがあるんだけどさ、うん、ボヨンボヨン
緊張感ないよ
すごい石つぶてがさ落ちんだけどさボヨンボヨンボヨンボヨンあダメだこりゃでロック様とは別に地震学者の人がこうカリフォルニアの大地震を予言するのよ、
うん、
でネバダの方になんか地層が地震層があって、うん、でここがこう肝になってると、
あ
で でタッチの差でさ、あの地震が起きちゃうの、ネバダの地震が、
はいはい、
で、はってなんてことだ、これはもうカリフォルニアの地震も近いぞっていう、でやばいって、で記者会見とかするんだよ、
うん、
で、ね、なんでこんな近くにあるね断層を 見逃してたんですかって言ったら、
うん、
誰にでも過ちはあるだって見逃してたごめんだって
素直に謝る心が大事だよね
でも次は本当、うん、マジでっかいの来るから気をつけてって
それはもうさっきのは悪かった
悪かったって
次もあるから
って、そう、
うん、
で予言通り来るの
よ、
でわーってすごい地震だって、でみんなダッシュで逃げろってでこれさ、もうそのね、あの
押せかけろ
走れ走れ311をさ経験してる人だったらさ、例えば東京にいてもさ、
うん、
東京で体験した人でもさ分かるじゃん、うん、走れないよって、
うん、揺れちゃって走れないってのはあるな、
そうそうそう、うん、全然分かってないからさ、
うん、
ダッシュで走って机の下に逃げてんだよね
まずは机の下にね、
そう、しかもねこの監督ね、こうディザスタームービー、パニックムービーのさ恐ろしい感じとか全然分かってなくて、あのなんかさ流言飛語とかが恐ろしいんじゃない、
うん、
そのタワーリングインフェルノとかさ、あとポセイドンアドベンチャーとかさ、
うん、
俺はこっちだと思うっつってさ間違った方向行ってみんな死ぬとかさ、
うんうん、
そういうのが怖いわけじゃん、
うん、
そういうのが一切ない、もうロック様にさあの信じてついていけば全然大丈夫なんで、
やっぱりね、
うん、俺強えだから、
うん、安心できる、
そう、
なぜならロック様
だから、だから本当にね、もう嫁も娘もおっぱいでかいのバカみたい
バカみたい
バカみたいなんだよ、で再婚相手のさなんか大金持ちがもう本当にみすぼらしくてさ、
あ
もう引き立て役以外の何者でもなくて、
なぜ再婚したんだ、
わかん、全然わかんないまあおばんだけども再婚したいほどあのゴージャスな嫁だぜってことなんだろうけど、
うん、
もうすごいね、
ね、
あということで、これはもう残念以外の何者でもない、でも好きだよっていうだってもう結構経ったけどこんだけ覚えてるもん、
ねえ、すごいな、
以上です、
はい、
はい、
じゃあ私の方はですね、
ええ、
佳作はこれもまあね、アマプロで話しましたけど、
ええ、
ストレイヤーズクロニクルです、
ね、鮫島さん好きすぎませんか、いくらなんでも、
ね、映画自体はね、
ええ、
そんな面白すぎない面白すぎないんだけど、
はいはい、
もうなんていうかに逃げに、そんなに逃げなかったじゃない、あの作品って、
ははは
は、ええ、あ、なんか原作の感じを安く済ませようとかもやらないし、
うん、
一応できる限りの中で、
うん、
一番いいのをやろうとしたんだなって、
うん、
あの道路使えないなら、
うん、
運河を使えばいいじゃないと
かあ、そう、そうですね、うん、
ね、普通にあの場面転換で移動しなきゃいけない場面があって、うん、大人数が移動するんですけど、映画の中では、日本の道路は使えないから、
うん、
都内の運河を使ってそういう描写をするんですよ、
はい、
ちょっと奇妙なんだけど、
うん、奇妙男じゃない
ねでもまあよく頑張ったなって思うし、
はい、
キャストのそれぞれも、
うん
ね、頑張ったなっていう、
うん、
その完璧じゃないんだけど、これからこう明るい希望が持てるっていうのかな、
うん
うん、ね、
頑張ったでしょ
う、そう、あ、ニューホープだよね、
ニューホープ
スターウォーズで例えるとエピソード4みたいな、
ああそうですか、
うん、もうすっかりさ暗黒面に落ちたじゃん、うん、
はい、
日本の邦画界は、
まあね、もうそう、あの進撃の巨人とかね、
うん、
あ、
ね、
つらかった、
つまんない漫画の原作のね、
うん、
劇場版とかドラマの劇場版とかで、
うん、
もうすっかりもうダークサイドに落ちた映画界にですね、うん、まあ、ラノベの原作なんだけどストレイズクロニクルも、
うん、
でもそれなりにあの理屈をつけて超人たちを描いたし、
うん、
その若い世代の超人たちが まあ、どんなやり取りをするかとか、どんなことが起きるかっていうのもそれなりに描いたと、うん、
それなりには描写してたかな、
うん、前評判とかポスターのパッと見のこの嫌な予感
嫌な予感
は、
うん、
からは、まあ、まあまあ大丈夫だったから、
うん、
本当にこれからの活躍に期待したいなって思うんですよ、うん、
はいはいはい、なるほどね。
だってスタンドバイミードラえもんとかがあったんだよ、うん、その前の年には。
はい、
それと比べたらいいよ。
そうね、うん、で今年なんかさ、あのスタンドバイビードラえもんに続けとばかりにさ、
うん、
ガンバやって全く評判ならなかったね。
もう誰も相手にしなかった。
お、
うん、
なんで
だってあれさ、
うん、
話題にもしたくないじゃん、
うん、
ポスターの時点で、
はいはいはい、
あのドラえもんもな、漫画原作どれにしても、
うん、
みんなのイメージの中にあるその作品のビジュアルっていうのが実写になった、劇場版になったって、
うん、
再現度が高いとか、素直にその作品に再没入できるっていうのを目指している中で、
うん、
完全独自のつまんないデザインでやってきて、
うん、
ガンバでございって言われても、
うん、
いやそれはまあ最初は小説ですよ、
うん、そうアニメじゃないってことなんだけどさ、うんうん、やっぱアニメのデザインが優秀すぎた。
そう、うん、出崎さんだっけ、
出崎さん、
うん、
えー、
なのにね、出先に挑むって何言って、
うん、
もう実写取り込みで行けよそれならって。
ネズミで、ネズミでネズミがイタチに群がるとこもうほとんどゾンビだから怖えから
見分けつかないキャラ、
ね、見分けつか
しかもなんかね、メンツもちょっと違うんだよね、名前が。
う、
ね、
うん、
学者とかイカ様とかいないし、
うん
うん、
それ考えるとアニメすごいね。あ、
出先のアニメが素晴らしいっていうのを、
そう、
再確認させてくれた。
ちょっとあのだからあのガンバ作ってた頃の出崎治ってもしかしたら宮崎駿とか富野由悠季よりもすごかった時だから。
あ、うん、白組って才能ないのかな。
そう言われたくないから作ったんだろうけど、
うん、
難しかったですね。
でも白組的にはさ、
うん、
原作冒険者たちを使って出先に挑んだ形になるじゃん。
そういうことになるね、
うん、まあ見てないけど、
うん、見る気にそう2人とも見てないのにこんなん言っちゃダメなんだけど、
まあ見る気にさせるかどうかっていうのも大事で、
うん、
例えばこれが実写取り込みだったらやべ行かなきゃってな
るそれ鮫島さんだから
実写取り込みのネズミがまるで生きてるかのように、うん、白いたちとどつき合います、
うん、
ね、
ええ、
見なきゃ
キューキューで、
うん、とかね、
はい、
カマメも何もかも実写で出てくるよとか、
うん、
それかもう例えば、ま、なんていうの、あの木村拓哉をガンバと言い張りますとか、うん、ガンバです、
そういう劇団四季みたいな、うん、俺ガンバです海しょっぺ
そうだから、まあ、照英がよいしょやってるとかさなんかそういう無理くり実写にする、
うん、
まあこう劇場な、劇場っていうか、まあ、舞台的な、
うん、
まあ、スタイルでいくとかさ、
うん、
まあ、そういう勝負の仕方あったと思うんですけど、
なるほどね、
あの 2D を単純に 3D に変えてさらにキャラデザのこうレベルをガクンと落として、
うん、
キャラデザインの段階でどう勝てると思ったのか、
はい、
あの白組の担当者は、
ええ、
自分を何だと思ってるの、
まあ、単純にあの広告打たなすぎってのもあったかもしれないけど
ね、あ、う
ん、全然やってるの知らなかったぐらいだから、
でもなんかさ、
うん、
テクスチャーとかさにしても何にしてもさ、
うん、
なんか無難にまとめすぎてるよね。
無難だったね、うん、うん、
あ、やり方としてはもっとあると思うんだよ。なんかさ、ファンタスティック・ミスター・フォックスって映画があったじゃないですか、
うん、
コマを枚数を落としてさ、
はいはい、
ストップモーションにしたりとか、うん、パラノーマンだったじゃん、フル CG 映画だけど、うん、まるで人形のような質感で描写したりしたでしょ、
うん、
なんかそういうこうひとひねりもないっていうのも残念だよね、
うん、そうね、ファーが綺麗とか何年前だって話だからね。
ね、それはもう この昔にピクサーが ね
レミーとかその、うん、インクでやってるもんね。
やってる、モンスターズインクでやってるし、レミーの美味しいレストランの影響を強いね。確かに
見た目、見た目はそうだね。
ね、
うん、あれもうちょっとこう気持ち悪くない方向にしたぐらい、
色をありえない感じにした、
はい、ああすいません、
あ、
で2人とも見てないガンバの冒険をこんなに話すことはなかった。
白組をディスってしまう、
ディスるっていうね、はい、
あれ結局人の問題だから、あのポジションにいる人が変われば変わるよ。
うん、
あいつさえ解けばいいんだよ。
分かった分かった、 次お願いします。
はい、
はい、
じゃあちょっと残念者先にね。
あ、はい、どうぞ。
ファンタスティック4ですね。
あ、
これは早くリブートしてほしい。もうすぐ忘れてほしい、今年のやつは。
鮫島さんだって応援団で行ったんじゃないんですか。
試写会に申し込んでね、
ええ、
ね、あのファンタスティック4っつって、
ええ、
みんなで拳を上げて、
うん、
応援してね、 AKB の後ろでね応援したんですけど、
はいはいはい、
AKB のファンタスティック4の大ファンですっていう、
うん、
松井さんの後ろでね、
はい、
小さい頃からファンタスティック4が好きで、
うん、
メンバーの間でファンタスティック4マニアって
言われてしまう。矢口さんじゃないですかそれ。まあそういった活動されたけども、今回はご不満であったと。
あの劇場試写会に行って、
うん、
拍手が起きなかった。
そんなに、
うん、みんながゴーンって、
うん、
ああ結局ファンタスティック4は面白くなれないのか。
何がダメだったんですかね。
話、
はい。
ちょっと無機動すぎる4人とも、
はあはあ、
敵の描写、ドクタードゥーム、ね、うん、悪魔博士がね、
うん、
描写もいまいちだったし、
うん、
話がつまんないんだよね、うん、要は。ただね、評価するところはあったんですよ、は
い、
ファンタスティック4にはまあガンロックっているじゃないですか。
はい、
ガンロックはこれまで全ての作品においてズボン履いてるんですよ、うん、岩男になった後も、
うん、
ですけど今回のファンタスティック4、
うん、
丸出しです。
お、いやあれだ、あの、うん、ハルクとの差別化というか、
そう、
ええ、
ハルクはもうパンツ履く軟弱野郎だけど、
うん、
俺は脱ぐぜ
脱ぐぜって正気ないしなって、
これはね、一部の人がすごい興味を抱いてるはずなんですよ、
うん、
というのもケビン・スミス監督のあれはどのやつだったか、チェシング・エイミーだったかドグマだったか、ちょっとあモールラッツですね、
うん、
の時に、そういう会話があったんですよね。あのシングのパンツの中どうなってるんだっていう、うん、その答えがマーブル公式で映像化、
ああ岩チンチンではなかった、
岩チンチンじゃないんだ、ああブラブラしてなかった、岩だったん
です、岩だ、
ただのじゃあって、シングはもうオナニーもできないのか
って、かって、うん、
悲しいよ
悲しいな本当に、
うん、岩オナニーができない、
岩オナニー岩オナニーって悪弾でそこ、
うん
うん、
いいところはそこ、
いいところはね、
うん、
いやしかし悲しいメジャーデビューになっちゃいましたね。あのクロニクルの人、
ね、クロニクルの人ね、なんか現場との仲が悪かったっていうね、ゴムズ役の子と喧嘩したっていう、うん、
そうらしいですね。
あとはフォックス側、
うん、
と最終編集権を巡って揉めたとかね、
うん、だからなんかあの話に風の噂に聞くには、あのクロニクルのあの監督の人はあのアキラの鉄夫みたいな本当にあのタイプ、うん、まんまのタイプの人らしい
と。そうだったんだ、
俺に指図するんじゃねえ金だみたいなそれ普通にクロニクルのあいつじゃねえかっていう
影響受けすぎ、
影響受けすぎ
だから予告編で使われたちょっとこう高いところからシングが飛び降りつつ出撃する場面とか、
うん、
そういうのが本編にないんですよ。予告編で使われてた映像のほとんどがないっていう。
マジで、
うん、
すごいね。
おやおやって思うじゃん。
いや、そこ完成してなかったんだ。
いや、あの素材は全部あるはずなのよ、
うん、
フォックスの都合でそこは監督の意向を無視して編集されたと言われてるんで。
ほう。
だからなんかすごい残念な終わり方をしてるわけですよね。
へえ、怖っ。
ねえ、
ね、
だからやっぱり監督はみんなが見たいと思うファンタスティック4っていうものをやっぱり作るべきだったんだよ、
うん、
彼ができたことはザ・シングの股間がどうだったかっていうことだけなんだよ、
うん、悲しいじゃないか
でもアメコミ界ね、
うん、
七不思議とされるシングの股間がはっきりしたっていうのは功績だけど、
もうだってさ、それが興味ある人ってさ、アメコミ好きのゲイでしょ、
うん、ガンロック兄貴の
チンコは岩なのかないのかみたいな、
そうそうそう、
ね、普通の人興味ないから履いてなよってぐらいの思うんだから、いや悲しいですね、
うん、
でもリブートってもう2回目じゃないですか。
そうなんだ、ね、ジェシカ・アルババージョンとね、本当は3回目なんですけどね、
3回目
90年代でもやっつけ映画版があったんですよね、
はいはいはい、
うん、ロジャー・コーマン版だったかな、うん、3回目にしてまだ今だならず
ならずと、
うん、早くね、もうマイケル・ベイかな、
マイケル・ベイ
こうなったらマイケル・ベイとかにやってほしい、
なんかとことんおちょくるのがベストじゃないかなと思うんだけど、
うん、
違いますかね。
そうです、
ファンタスティック4に関して
明るくしてほしいんですよ、
うん、
ちょっとテーマが暗かったんでね、今回のファンタスティック4は。
そうだね、
うん、誰がやるのがいいかって言ったらやっぱ派手さで言ったらマイケル・ベイとかそういうの面白そうだし、
ね、
ね、
もう爆発しまくるでしょ、
うん、で漫画のコミックスの方だとハルクとタメハルぐらい強いとされているシングが、
うん、
ジェシカ・アルバ版だとやっとこそ車を持ち上げれる程度なんで
全然勝てない
ねえ、ちょっとこれじゃあハルクとシングが正面衝突したらもうバラバラやんこいつ粉々に砕け散るだろうと思っちゃうし、
ハルクの株が上がりすぎてるっていう問題もありますけどね、
ザ・シングが今回もそれほどそのね、あの怪力無双って感じもあんまりアピールしきれてなかったから、
うん、
もうちょっとやってほしいですね。
なるほどね、
残念でした、早く誰か別の人がリブートしてほしい、
あれはあれだよね、 X-Men と、ファンタスティック4は、
うん、
あそこなんだよね、
フォックス
なんだよね、
うん、スパイダーマンがソニーでマーブルスタジオがアベンジャーズ関連の人たち、う
ん、ねえ、うん、どうも
フォックスが一番ケチなん
だ、ケチだしうまくいってないですね、
うん、
だ
から今後のマーブルスタジオの、まあ、例えばアベンジャーズシビルウォーとかには、
うん、
スパイダーマンがちょっと出るって噂とかあるけど、その辺はソニーが話の分かるやつらで、
うん、
フォックスはケチだから、
うん、
まあスパイダーマンだけは参加できるっていうことらしいけどね、
はいはい、でも分からず屋が一人いた方がこう、
うん、
成立した時にこう喜びも等しいよってなるかもしれない。
そうだね、うん、でもヒュージャックマンじゃないウルヴァリンになるんだよね、もう間もなく。
そうか、
うん、
あ、悔しいね、
残念だよね、うん、合流できないのは
ねえ、だヒュージャックと、
うん、
ねえ、アイアンマンの共演とかね、
そうそうそう、
ロバート・ダウニーとか良さそうだよね、見たかったね、うんうん、
であとフォックス余計なことっていうか、なんていうか、どっちが余計だったか知らないんだけどさ、
うん、
クイックシルバーがいるんだよね、
はい、
どっちにも、
うん、
ちょっとね、
クイックシルバーは
めっちゃ足速い人、
なんでそうなっちゃってんの。
原作でも X-Men にも所属してるしアベンジャーズにも所属している人なんだよね、あの人は。
そういう、
うん、だから判権が2つにある。
アベンジャーズのクイックシルバーと X-Men のクイックシルバーは別、う
ん、設定上は同一人物なんだけど、うん、それぞれ使っていいキャラってことになってるんじゃないかな、
うん、例えば両方で出すっていう場合だったら役者さんは別になっちゃったりとかする。
なっちゃってる、
うん、
実際。
あ、そうなんだ。
設定上も1970年か60年代の舞台でクイックシルバーが出てるわけですよ、
うん、
でもアベンジャーズの方は現代劇だから世代的には合わないんだよね、
うん、なるほどね。
そういう残念さはある。
あ、難しいですね、
うん、
アメコミ判件は。
じゃあ次、
はい、
対象なんですけど、
はい、まあ、何でしょう ね、
どうなってしまうのか、
どうなるのか、今年は良作多いですよ、
クロニクルじゃないや、
いやいやいや、それは出した
の、キングスメンとか、ま タートルズのね、うん、実写映画化もあったし、
はい、
うーん、
ジュラシックワールドも
あった、ジュラシックワールドもあったね。ということで対象なんですけど、
はい、
スターウォーズ。
あ昨日見たやつじゃん
スターウォーズはね、
うん、
スターウォーズというだけで対象なんでね、
ずいぶんすごいですね、その門戸の開き方がフルオープンじゃないですか。
いやでもエピソード1をね、
うん、
見た時のがっかりさはなかったですよ。
はあ、エピソード1はもう何年前ですかね。
あ、99年ですから、うん、16年前、はあ、
そんなに経ちますか。
あの時は新宿コマ劇場で見たかな、
うん、
ネタねあの一応字幕と吹き替えどっちまで見たいなと思ってたから、
うん、
2回目友達と吹き替え版見に行ったんだけど、
うん、
寝ちゃったね。
そんなに
楽しみ、ホットレースのあたりで
楽しみにしてたのに、
うん、1回目はちゃんと起きて見れたけど、うん、2回目に寝てしまうぐらいだったエピソード1だったんですが、
うん、
今回のエピソード7は、
はい、
エピソード6ジェダイの帰還からのつながりを強く感じさせる構成で、
うん、
あ、なんかあ、まあいい内容だったなと思わせる。
話の筋はさ、うん、エピソード4をなぞってるの、
うーん、
ちょっと似てるような気するんだけど、
ちょっと意識してるだろうね。
ね、
でもあれ意識しすぎても、うん、かえってこうつまんなくなっちゃうから、
うん、
もうエピソード7で終わらせるべきだね、そういう風潮はね。
はあ、だからここから先こう、うん、8、9で5、6を
新三部作の、
うん、みたいな
個性を出していかないといけないんだよね、うん、8と9では。7はまあいやいやブリッジ的な役割もあったんじゃないかな、
うん、そうね、
うん、
俺あのもう見たんだけど、
うん、
あの今回のダブル主人公のうちのフィンはすごい気に入った。
ああ、
うん、
ね、
そう、あの一般人だから、
そう、
うん、
血筋ない、
血筋、そう、血筋なしのその一般人がさ、どんだけこうあの勇気を振り絞れるかっていうのは非常に価値がある話ですからね。
そうだね、
まあ、今回の活躍もまあまあ良かったし、
うん、
次回以降ね、どうやって力つけるかとか、
うん、
楽しみな部分じゃないですか。
そうだよね、
うん、
結構見どころは多くて、それはまあ特にシリーズのファンに向けての演出は多かったよね、
うん、
あのフィンとレイが知り合って、
うん、
でひょんなことから逃げ回らなきゃいけなくなっちゃって、
うん、
ファーストオーダーのタイファイターが襲ってくるじゃない。
そうですね。
で、わ逃げろっつって、
うん、
今ここで乗れる飛行機2個しかないよって、うん、オンボロのと最新のだっつって、
うん、
最新のに乗るぞうわーって言ったら、目の前でその最新のがドカーンってバラバラになって、うん、うわーもうオンボロしかないよ、うん、もうでもオンボロ行くしかないって言ってカメラがパンすると、うん、そこにはね、
うん、
まあ、ここから先はネタバレになるんですけど、
はい、
ね、
ま
あ、言いますけど、
言いますけど
ネタバレになるよっていう警告しましたからね、
はい、直前だけどね、うん、ちょっと待った方がいいんじゃない、ここ、うん、もうちょっと、
じゃあまた来週、
また
まだ映画見てない人また来週、
そうですね、まあ見てんじゃない、もう
ほとんど見てるでしょ、
水曜日だよこれ、
うん、
アップするの。
そうだよね、
何日だ、23、
うん、
もうみんな見てるでしょ、
見てる見てる、
はい、
今日休みだしね、
うん、
でそこにミレニアムファルコンがいるわけですよ、
ね、はい、そうですね、
でうわーってなるわけよ、
うん、
シリーズのファンは、
まずメーカーで来たわけだよね、
うん、うわーってファルコンだって、うん、
ミレニアムファルコンってさ、
うん、
名前かっこいいよね、
かっこいい、ただの輸送船なのに、うん、
めちゃくちゃかっこいいよね、
うんうん、でなんとか命からが飛び出してね、
うん、
逃げていったらちょっと故障して進めないよって、うん、ああ直さなきゃ直さなきゃって、ああでもないこうでもないって言ってな、
うん、
悩んでたらもっと大きい輸送船に路獲されちゃうんだよね。
そうですね、
うわー捕まっちゃったよって、隠れろみんなって隠れて、ガチャガチャガチャガチャってガチャガチャじゃないんだけどミレニアムファルコンの入り口がプシャーって開くと、
うん、
ハンソロと重爆が、
ヨボヨボの、
うん、帰ってきたぜこれは見る初日のさ、
うん、
ガチ勢のさ劇場だったら大騒ぎだっただろう
ね。あ、だろうね、
うん、
サメ島さんは2日目。
2日目なんですよ。
だよね。
うん。ちょっとここで僕主張したいことが。
はい。
スターウォーズエピソード7、
うん、
フォースの覚醒は、11月18日に、
うん
予約受付開始をしたんです、
はい、
さあ特別上映っていうあの形式でね、
うん、
でその時は、12月18日6時半の回だけしかやりませんっていう触れ込みで、
うん、
その数少ない都内の座席を巡って皆様が一喜一憂したわけですよ。
皆さんがフォースを信じたわけ
ですね。フォースを信じてね、うん、まあ、僕はあの金曜日じゃなくて土曜日に行っていることから、
ええ、
フォースに導かれなかったのだけれども、
ええ、共になかった
っ、うん、お前結構スタートレック好きだよな、
なんで、ああ根に持たれてるエピソード2の時にあバルカンサインしたことを根に持たれてる
お前は土曜日じゃんだから12月18日は6時半の回しかない、うん、そこで騒ぐしかないんだって、
うん、
このビッグウェーブに乗れる人はそのスクリーンの席に収まる人だけなんだ、残念だなって思ったんですよ、
うん、
初日は6時半だけだと思ってたんだよね、
はい、
で渋々土曜日に予約していたんだけど、
うん、
実際のところ当日になってみたら、
うん、
多くの劇場がスクリーン全部スターウォーズなんだよね、
うん、
で6時半ではないけど6時35分からやりますとか、うん、7時30分からやりますとか、
うん、刻むね、
そんなのばっか、ね、うん、でしかも予約ページ見ると結構空いてるんだよ
ね、あらららら、
この裏切られ感、
罠ね、
罠、
フォースの罠、
フォースの罠これダークサイド落ちちゃうよこんなんじゃん、
ダークサイド落ち描写、落ちかけ描写とかあったよね、確か。あの、ダブル主人公の。
ああ、うん、例の
例の、
うん。
あれはそういうことなんですよ。
そういうことって上映時間がずれたから。
いやいやそう、違う違う違う。その、ダークな力をちょっと使っちゃったわけでしょ。
ああ、明らかに怒ってる表情で戦ってたから。
うん。ああ、いや違う、あの、ほら、人を動かしたじゃない、何、
うん、
あのストームトルーパーを
さ、あ、意識を乗っ取るというか、うん、言いなりにさせるってやつ、
ね、そうそうそうそう、
でもあれクワイガンジンもやってた、
あれいいの
いいみたい、
いい、あ、いいんだ、
うん、
あれ悪いことじゃねえかなと思って
ね、
すごい、で
も聞かない人も多いんだよね、
あ、そうなんだ、
うん、
あ、クワイガンジンもやってたんだ、じゃあいっか、
割とみんなやる
って、なんかあの あれがこう伏線になってこうダークサイドに落ちるとかあんのかなと思ったんだ
けど、ダークサイドは暴力性と密接に関わってる、恨みつらみとか、
うん、すっごい暴力的なもんだと思うけどね、あの
だからエピソード6でルークがもうマジ切れで勝ったじゃない、
はい、
妹のことかみたいな感じで怒って、
うん、
ダースベイダーに勝ったんだけど、
うん
うん、そこはちょっとダークサイドのこう力がちょっと発言したみたいな、
そういう
ふうに言う人もいるよね、う
ん、はあ、あ、でもエピソード6ってでも、うん、あれだよね、あのライトセーバー捨てたやつだよね、
うん、
うん、
そうそう、だから、いやでもやっぱり大丈夫でした、
やっぱ大丈夫そうね、うん、もう見どころはその俺もスターウォーズ弱者の俺でも分かる感じでね、
うん、
あの楽しめると思いますよ
ね、あの旧キャラの出現ポイントが結構演出的にフックになってて、
うん、
レイヤ姫もここで出るんだとか、
そう、
そういうのは嬉しいよね。
ね、レイヤ姫がね、
うん、
ブスが気にならなくなった。
そう。
うん、
なんかね、ちょっとこう威勢のいいおばちゃんなんだよね。
そうそうそうそう。
で、ハンソロにあんたが役に立ったのはデススターの時だけとかね。ハンソロは散々だったよね。
ねえ、
うん、借金取りに追われた時もさ、
うん、
お前嘘ばっかついてるんだよって言われてた
じゃん、ダメなやつなって
その時に、うん、チューバがうんうんってうなずいてるっていう
借金癖が治ってないって本当にひどい描写だったんだね
早く新宿事務所に行った方がいいんですよ、
そうね、うん、過払い請求をね、懲りないやつっていう描写は良かったね。
ね。
うん、
もう ほぼ前半はさ、
うん、
あの序盤はポーダメロンがほぼ主役でさ、
うん、
で早々と退場して、
うん、
でその後ポーとレイを紹介がてら、まあうん、その登場場面が多かったけど、
そうだね、
ほぼほぼハンソロのお話だったね。
そうだね、
うん、
だからスタッフロールもハンソロが一番上だった
ね、うん
うん、
まあ、ハンソロの運命にね、
うん、
こう驚愕する人もいるけど、
そうね、
うん
うん、だから今回 の, そのダース・ベイダー的な役のさ、カイロレンか、
うん、
あいつもちょっと好き、
うん、いいよね、
あのしょうもなくて好き、うん、
誰もが思ってたあのいいのそのデザインあのライトセーバー出さない、
大丈夫、出さない、
怪我しない、使ってて
使い勝手悪そうみたいな、うん、あのこうちょっとこうヤンキー入ったデザインとあの誰かさんに影響されてこのマスクかぶってますみたいな、オリジナリティも持ってますみたいなあたりが非常に痛くて、
うん、
ああこれは子育て失敗したんだなって感じの、
まあ親両親があれだから
だからなっていう、
ハンソロとレイヤーだから
なっていうね、うん、そういう感じもね良かったですね、
うん、
中のね人の顔も好き、あなんかすごい唇星人みたいな顔、
そう、あの俺すごい評価したいのが、
うん、
スターウォーズの出てくる人たちって、
うん、
今回のシリーズはイケメンすぎない、
ああそうそうそ う, そう
これがいいよね、
うん、
うん、
なんだったらレイの人もそんなに美人じゃないね、
美人すぎない、
うん、あもうちょっと見てらんないブサイクとかじゃないんだけど、うん、あんまりこう美人って感じの人じゃなくて、
うん
うん、不思議だったね、
うん、ね、
あフィンもね、いい顔なんだよ、ね、うん、あ。確かにこいつはなんか、会ったらすぐ友達になれそうみたいな。だって、あの、ポーの時もさ、
うん、
あの、その後のレイの時もすぐ友達になってる、ね、うんうん。あ、わかるわかる
ってわかるわかるってね。うん、善人なんだね。まあ、あの、ファーストオーダーって、まあ、帝国の残党だよね。
うん、
に拉致られて、兵隊として育てられてしまったっていう経歴を持った人だよな。
はい。
うん、まあ、アフリカみたいだね。
そうだね。
うん、
あだアフリカ系を使ったのそういう感じ、
いや分かんないけど、
うん、
それやる
いやでもいいんじゃないやっても、
すで、うんうん、にもう帝国はねだいぶクローン兵は使えてないんだね、
うん、あっ そうなんだ、クローン兵はもういないの、
帝国は滅んじゃって残党がいるだけだから、
うん、
もう帝国クローン兵は作れないんじゃないの、ある分で終わりじゃない、
はいはい、あもう在庫が
在庫が、いやその割にはデススターが超でかくなってたりとか、
そう、ね、
なぜそんなにって思う、
ね、あのデススターもさいい加減懲りろよと思うんだよね、もう何回目だ失敗はって、
これはこれ今までのデススターですってさ、
うん、
あの野球ボールぐらいの1個をこう、
うん、
ホールぐらいに移してさ、
うん、
今度のスターキラーはこうなんですドーンっ て, ってバランスボールぐらいでかいでバーってってみんなが
驚くよって、
うん、でも恐れることなかれ弱点はここです、
ですっ分かっ、また分かっちゃったね、今回のなんだっけデス、
スターキラー、
スターキラーか、
うん、
スターキラーはねあれ見たあのイデオンのねガンドロアっぽくてかっこよかったね、
うん
うん、
あのビーム表現がちょっとこうディテールが凝ってるように、
そう
デススターの頃よりもね、
ね、あの設定がね、うん、あの太陽のエネルギーを吸収して、
うん、
それを放出するっていうシステムで ねこれはねあのイデオンの劇場版に出てくるガンドロアっていうのそっくりなんですよ、
お
あの超新星爆発を利用してエネルギー放射するっていう、
うん、
何キロもある超巨大兵器が出てくる、
お
あちょっと影響したかなって感じの
かもね、
壮大さとかはねちょっと近いですね、うん、
スターデストロイヤーがさ、
うん、
6階建てぐらいになっててさ、うん、おいおいまだまだ階段上がってくのっつってすごいでかかったな、
でかかったね、
あの帝国は弱体化したはずなのに装備は偉くなってるっていう不思議な感じでね、
う
ん、
そうね、
タイファイターにもシールドがついたし、
うん、規模縮小した分こう装備が豪華になったとか
ね、ああギュッと
ギュッと密度が、
うん、
キュッてしたが、
今回の、うん、ボス役が、スノーク、
うん、
だっけ、
はい、
ね、でかかったね、
あいつはまだ全然今回新登場でしょ、
新登場謎ですよ、うん、あんな 30年かそこらであんなに権力握れるって どんなやつなんだと思う、
うん、だ皇帝との関係とか
ね
ね
どうシスだよね間違いなくね、
はい、
でもパルパティーンとダース・ベイダー以外でシスはもういなかったはずなんだよね、
うん、
お話上は、
うん、
でもいるわけだ、
はい、
こうしてお
かしい、
うん
うん、
おかしい何なんだ、
うん、
ちなみにあのスノーク役はアンディ・サーキスなんだよね。
はい。
中の人。
中の人でおなじみの。
キングコングの中の人。
ええ、
だったり、指輪物語のね、
うん、
ゴムリの中の人とかね、
うん。はい。
いろんな中の人をやり続けている。
中の人役者。
うん。モーションキャプチャーの第一人者。
うん。ね、で今回全然仕事してなかったよね。
ね。
うん。
あんまりこうカイロレンもちゃんと育てきってないし、
うん、
遅いわついにあいつを本格的に仕上げる時が来たか
かって言ってたね、
うん、もっと早くやれ
いやでもあれじゃない、うん、次回以降ねあんだけ情けなかったカイロレン君がね、
うん、
ピシッとこう決まるだったらちょっといいんじゃないですか、
まあ、今回のカイロレンの描写は、
ええ
まあ、未完成であるっていうところがすごく伝わってくる人だったよね、
うん、
一応ファーストオーダーのこう将校でありながら、
うん、
精神的に不安定だったり怒りっぽかったりっていうのが、
うん、怒りっぽくてねなんかしょうもない報告聞くとね、
うん、
そこら中のケーキライトセーバーで切り刻むっていう、
そうそうそう、
ダメな人
物に当たる
でもあれはいい描写だよね、うん、あれで幼い感じが出てる、ね、
出る出る、
うん、
ダースベイダーはあんなことしないもんね、
うん、
割と中間管理職として頑張ってたよね、
頑張ってた、うんうん、でもすごい殺す殺す言ってて怖かったけど
皇帝はこんなに優しくないぞ
そうって
早く作れよってデスストラーズなって納期に間に合わせろって
そうって、うん、そうね、うん、まあ次回楽しみですね、
ね、
エイトか、
うん、
はい、じゃあ映画はこんぐらいにしときますか。
それぞれの対象をちょっと振り返ってみましょうか。
はい、
筆川さん。
はい、ですね、映画部門、対象が、アントマン、
アントマン、
アントマンですね、
うん、
佳作がサルスベリ、残念賞がカリフォルニアダウンです爆笑、面白いんでみんな見てください、
だから逆に見てほしい、
逆に見た方がいいですね。
じゃあ、鮫島の方はですね、残念賞がファンタスティック4、佳作がストレイヤーズクロニクル、
うん、
大賞がスターウォーズエピソード7、
はい、
ですね。私ね今回、東急ハンズで賞状買ってきたんですよ。
どこに置くんです
か。スターウォーズ、
スターウォーズに
ルカスフィルム
あでもいいことだよね。
おめでとうエアメール、
エアメール
この度アマゾンプロダクツ大賞で優秀な成績を収めたことで表します。
でも何にしてもこう意思表明をすることが大事だよね、
うん、
ありがとうっていう世界からね、応援が来ればね、そのなんていうかな、映画制作者にこう汚い言葉を投げかけるとディズニーに半券売っちゃうらしいんだよ。
ああ、いるからね。
その代わりこう綺麗な言葉を投げかけると美しい映画ができるという
。そうなんだ、ね、当然ストレアズクロニクルの佳作って書いて送る。
いやいいことです、
ということで、
はい、
映画部門終わります。バイナラッピー、
バイナラッピー。世間に幸せに過ぎ達成感、社会の一部としての充実感、納税しなきゃ社会はない、社会がなければ人間じゃない。